映画佐藤さんと佐藤さんより優雅で淡いでした。はい、では後半ミュージックコーナー行ってみたいと思います、はい、テーマは今年自分にとって一番の〇〇という感じで、はい、うん、各自がまあそう思う曲をセレクトするということでやってみましょう、うん、
はい、
ではタポシさんからお願いします。
はい、前回先々週は、うん、今年一番懐かしくて染みちゃった曲ということで、あの映画平場の月の中でですね、有線放送から流れてきたり、坂井雅人が自転車をこぎながら口ずさんでしまう、薬師丸ひろ子のメインテーマ、あの曲がね、とにかく懐かしいのと染みちゃうので、まあセレクトしたんですけど、今週はね、まあちょっとまた似たような感じなんだけど、今年一番、聞くたびに泣けてきちゃう曲、
はい、
かっこドラマや映画の OST に限るっていうね、
サントラから
サントラからということでね、うん、一緒に今年もあそこ行ったじゃないですか、高崎映画祭、
うん、
はい、
でその時にさ、うん、僕が後ろに座って、ね、うん、3人掛けで真ん中渡部さん、ね、うん、でその向こうに、うんうん、カツオさん、うん、おそのカツオさん、はい、でもう八戸さんの肩越し頭越しに2人がずっと韓国ドラマの話をしていたっていうのを、はい、放送でもね触れたと思うんですけど、うん、はい、でその時、まあ、今年のだから1月とか2月に僕見始めたので、もうまさしく最初今年のなんて言うんだろうね、こうサブスクドのドラマの、うん、幕開けとしてやられてしまったドラマ、
はい、なるほど、
私のおじさん、ね、マイディアアンクルってやつ、ね、うん、はい、その中で流れてくる曲で、うん、ソンディアという人が歌ってるんですが、まあ、タイトルはグローンナップ、はい、あるいはアダルトっていうタイトルで、
おお、大人、
大人って意味なんですね、うんうんうん、で韓国語でも大人って意味なんですけど、発音がちょっと怪しいけどオーレオンとかそんな感じのやつで、でその曲のね、まあそのここぞという時に流れてくるのよ、
うんうん、
もう無理っていうねもうダメ泣いちゃうみたいな、そんな感じの曲です。で歌詞がねちょっとやっぱ韓国語なので、はい、どんな感じの曲かちょっと分かんないかもしれないので聞いていただく前にざっくり言っとくと、うん、まあ、とにかくこのドラマの中で IU っていうその女優さん、シンガーでもあるんだけど、はい、演じてる女の子がものすごくやっぱ不幸な子なんですよ、
うん、
でそれをまあ優しくそして見守るイソンギョンっていうですね、あの会社の上司がいる、これが私のおじさんなわけです、
はいはい、
でね、まあ、目を閉じれば見えてくる自分の姿、ね、もう疲れちゃったんだったら少し止まって目が覚めて晴れたらきっと私の暗闇は晴れるんじゃないかと思っていたけどみたいな、そんな感じの歌詞です、そのサビのところのタンタンタンタンタンのところがねもうダメなんですよ。その音階もそうなんだけど、その歌い方がすごくソンディアさんっていう人の歌い方が良くて、
うんうん、
でまあ、実はタクシーで韓国の方結構乗ってくるのね、お客さんで、うん、で実は私韓国行ったことないんですけど、韓国のドラマと映画が大好きで、このドラマ特に一番好きなんですよって言って、このマイアジョシっていうね、うん、タイトル言うとみんな知ってんの、あれはいいドラマだよねってみんな言うの、でほらこの歌知ってるって僕は今みたいに口ずさむんですよ、
うんうん、
ララララランって言った、うん、一緒に歌ってくれるの、でチョンホンのね、まあ、タクシーの中で韓国ドラマ談義をしながら、うんうん、過ごしたりもしてます、ということで、この曲を今日は皆さんと一緒に聴いてみたいと思います、
はい、
ソンディアで日本語のタイトルは大人、
ソンディアでグローンアップでした。
はい、まあね、韓国の歌ってこういうささやき系っていうのが、
うん、
結構多くて、
うーん、
で実は歌のうまさっていろいろあると思うんですけど、うんうん、まあ、改めて僕はこういうささやき系の歌が好きなんだなっていうのもちょっと確認したというか、
うん、
もちろんシャウト系も好きなんですよ、
うん、
シャウト系も好きなんだけど、はい、なぜか最近こっちの方がしみる、
うん
うん、
だからミーシャとかは逆に、すごい歌うまいなこの人って思うんだけど、
うん、
どちらかというとシャウト系じゃないですか。
まあそうね、うん、まあ 伸びやかにとか、まあ、ドリカムの人とか、うん、吉田美和さんとか、
ね、でもともとその黒人音楽とかも好きなんで、うん、その黒人音楽とかもちゃんと系なんで、
ね、それこそそれこそそうじゃん
って話じゃん。そうそうそう、
まあ
ねえ、けどね、うん、最近はこういうねしっとりとしたね、うん、あのささやき系のね、しかも女性ボーカルがね、うん、染みるんですわ。でそういう意味では薬師丸ひろ子が染み立ってるもね、まあ、納得っちゃ納得。
でもあれ歌ってたの二十歳ぐらいなんだよね。
そうなん
です
ね。
まあちょっと年上ぐらいか、薬師丸ひろ子さんは。
そうそうそう、
3つぐらいぐらいだよね。
なんで、まあ、皆さんにはぜひね、あのドラマも見てほしいですし、はい、ドラマを見ていただければこの曲がね、うん、ここぞという時に流れてきますから、うん、あのドラマ見た後はもう曲聴くと泣いちゃうみたいなね、
いちいち泣いちゃう
みたいな僕みたいな状態になると思いますんで、
はい
はい、あのそしたらまた、ね、矢田部さんの頭越しにこのドラマの話をしましょ う,
いいよ。もうあの俺今6人乗り乗ってるから、その時は頭越しじゃなくて俺の車乗ってください。
そうね、
はい、あそうだね、車変わったんだよね。
はい、
はい、以上です。
はい、では僕のターンいきます。はい、では僕は今年一番行ってよかったなって思うところということで、はい、うん、あのまあ、映画館とか、ね、ロケ地とかは抜きにして、
抜き？
そうそうそう、はい、それをやるといっぱいあるんで、はい、うん、ちょっと抜きにして、はい、行ってよかったなって思った場所が、はい、あの福井県の敦賀なんですよ。
そうね、
いや、これやっぱり行ってよかったなと思って、
う
んうんうん、まあ、距離感も含めて、うん、ね、あ福井ってやっぱり日本海だよね。
福井は天海さんも行ってるしさ、うん、俺の推しも福井出身だしさ、うんうん、福井は行きたいよ。
いや、うん、行ってよかったなって思った場所なんですね。うん、で、あの福井の敦賀ですね。
うん、
まあ、といえばこれはね、まあ、水戸藩、まあ、幕末、
うん、
ね、二神蔵ですよね。
はい、
まあ、二神蔵の話は水戸でもね、
うん、
二神蔵がありますんで、まあ、
一区ね、させていただいて、うん、はい、
ね、天狗島と、はい、まあ、ね、ちょっとこの辺詳しく話すと長くなっちゃうから、
う
ん、
そうね、
ね、まあ、割愛しますけども、
はい、
まあ、武田耕雲斎率いる、はい、うん、まあ、天狗党の一派が、
は
い、ね、まあ、朝廷に お願いをしに行くために、うん、まあ、ね、ずっとまあ日本海側から京都に入る、
うん、予定で、ね、
予定で行くわけですけども、
はい、
幕府軍、まあ、一橋慶喜ですね、
うん、
に追っ手が、なんだ、うん、まあ、幕府軍から追われ、
そう、ね
ね、その敦賀で捕まり、
うん、
まあ、二神蔵に入れられるっていうような話ですね。でそこで、はい、300何人かが処刑されるっていうお話、
はい、
悲しいお話なんですね。うん、でこの出来事を敦賀ではその二神蔵を本当にきれいに保存しているし、
はい、
まあ、10月10日には松原神社っていうところで、うん、そのね、なんだ、例大祭かな、まあ、そのね、出来事を、
はい、
なんだろうな、
まあ、
やっぱり忘れないっていうようなね、う
ん、
行事をされている、うん、まあ、水戸でもね、うん、あそこ慶願寺のところ、
まあ、回転神社さんのところもやってるし、はい、もちろん、うん、まあ、まあ、水戸の場合だとどうしてもね両派閥の話があるけど、うん、福井の方は第三者的な意味合いで、
う
ん、あくまで天狗党だけでお話というか、ね、
う
ん、できるから、うん、あちらの方がちょっと立派にやってくださってる、うん、武田耕雲斎のものすごい像もね、
うん、
あったりするのよね。
はい、うん
うん、
なのでね、こう水戸からやってきたっていうその、はい、武田耕雲斎率いる天狗党を、まあ、やっぱりね、その思いっていうのをとても大切にして、ね、
はい、
してくれて今でも語り継いでるっていうことをね、
うん、
こう言って本当にそれがすごくよく伝わってくる。
そうだよね、
あの本当にちょっと短い時間しかいらなかったんだけど、そういうのがちゃんと伝わってくるような展示であったり、はい、紹介のされ方してるんで、
うん、
あ、素晴らしいなということを、まあ、感じましたので、はい、ちょっと長くなっちゃうからこの辺までしますが、
はい、
ということで、曲はですね、その一橋慶喜、徳川慶喜、
はい、
最後の将軍ですね、
江戸幕府の、ね、
最後の将軍、
はい、
ということ で、
はい、
でしかも福井といえば、
うん、
ね、あの池ちゃん歴史ですね、
はい
はい、では歴史から最後の将軍、うん、フューチャリング森の石松さん歴史で最後の将軍フューチャリング森の石松さんでした。森の石松さんは松たか子さんです、はい、これミュージックビデオめちゃめちゃ良くて、
ね、
かほちゃんが出てますから、う こっちもチェックしてみてください。
あれ多分自分でキャスティングできるんだろうな、この方がいいな。
ああ、そうね、そうだよね、なんかやってそうだよね。
まあ、はい、
はい、では矢田部さんといきましょう。
はい、で今年一番丸々で、まあ、矢田部はサブスク音楽は Spotify を契約してるんですけど、1年のまとめみたいなのがバーって出るんですよ、12月になるとね。でちょっと12月頭に見るの嫌だなと思って、まあ、10日ぐらいにしといたんだけど、10日ぐらいに見たら、もうまあ矢田部がこの番組でも話してるアイドルが好きだって、いわゆる地下アイドルねが好きだって言って話してるけど、まあ、そこが、まあまあ、一番なんですよ、やみつきが。それはそうだよね、一番最推しなんだから。で2番目が、まあ、バーサスバースってもう一つやっぱり聞いてるアイドルさんなんですね。で3番目が A ちゃんなんですよ。 A ちゃん今年久しぶりにアルバム出したんで、うん、A ちゃんでアーティストだから、アルバムだけじゃなくてアーティストだから、 A ちゃんは過去アルバムとかも全部いっぱい聞いたりもするから3位だった。で4番目もここの番組でかけてるドット BPM さん、前の時にかけたよね、うん、この先々週で。5番目に来たのが、うん、バービーボーイズ。でバービーボーイズっていうのは1980年代に活躍した5人組のバンドさんで、92年ぐらいに1回解散しちゃうんだけど、その後も何度か再結成してやっぱりやってくれてる。で80年代、ボーイレベッカ、まあ、RC もいたけど、ブルーハーツもいっぱい聞いてたけど、バービーボーイズもちょっと聞いていったのは、別にアルバム買うほどじゃなくて、大人になってから何回も何回も実はめちゃくちゃ聞いていて、でいつかライブ行きたい、ライブ行きたいと思ってた、うん、で、まあ、今年一番聞いた80年代バンドというところで選んだんだけど、うんうん、それがね12月8日毎月8の日、まあ、バービーボーイズっていうのはこの8にちなんだ名前だったので、8の日に結構発表とかしてるんですよ、ライブやりますよとか。そしたら12月8日にちょっと衝撃的なニュースが入って、まあ、5人組でずっとメンバー変わらずやってきたんですよ。レベッカとか結構メンバー変わってるんだけど、そういうのドラムの小磯さんが辞めると、
うん、
勇退っていう言い方を してんのね、まあ、それだけでもちょっとって思ったのに、うん、続いてボーカルサックスのコンタ、近藤敦さんが不慮の事故により命を落としかけるも持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす。バービーボーイズ4ピースっていう名前に変えて、まあ、コンタ京子、
うん、
今道智隆エンリケの4名によりバービーボーイズの楽曲を再構築してお届けするっていうんだけど、不慮の事故により命を落としかけるもってこれ公式ホームページで出てるんだけど、うん、獅子よもう首から舌が動かない状態になっちゃったっていうんだ、でそこまでだけど歌は歌えるということで復帰するやっていくって言ったら、まだその状態は誰もまだ正式に体の状態までは見てないので、うん、2月に、仙台の方かな、加納栄光さんとかサンドイッチマンさんがやるフェスをがあるんだけど、そこに出るっていうのは決まったみたいなのね。でコンタってそのギターじゃんとかじゃなくて ボーカルなのにソプラノサックスを吹くっていうかっこよさがあって、なんとも言えない、もう長い間この日本のロックバンド史上唯一無二の存在だと思っていて、まあ、あごめん前置きが長くなっちゃうんで、まず曲を聴いてもらいましょうね。もう悩みに悩んで負けるもんか。
バービーボーイズで負けるもんかでした、
まあ、聞いてた中学生の頃はもう、うん、この歌詞の内容なんて全然大人すぎて分かんなかったけど、うん、もうめちゃくちゃヒリヒリする男女の駆け引きが、うん、もうどの曲にも溢れてて、この歌詞の世界観もこの男女ツインボーカルだからこそなせる感じっていうのも、うん、今の曲だってたった3分で、うん、この男と女のこの何とも言えないところをね絶妙にやってくるっていうのが、この先もちょっとね大人のエッセンスの詰まった曲がいっぱいあるのでね。で負けるもんか、このタイトルがなんかね今の新しい意味を持ってくるかなと思って、今年の一番の一曲にちょっと選ばせてもらいました。
かっこよかった。
はい、
はいはい、では以上ミュージックコーナーでした。
はい。
バルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は12月30日火曜日夜8時からの放送です。
うわ、
はい、では今年最後の放送になります、はい、
12月30日って
来ちゃいましたね、
はい、まあ、はい、今年は今年で来年は来年でまた、
ね、そうですね、
はい
はいはい、では次回もお楽しみに。
さよなら。
さよなら。